意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見栄です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、番組に初メッセージが届きましたね。
はい、そうなんですよ。
はい、嬉しいですね。はい、ご紹介させていただきます。
はい、
みきさん、40代女性の方からいただきました。ありがとうございます。意識が変わると世界が変わる第1回放送、おめでとうございます。これまで私自身もテルさんから自分の価値観の見つけ方や物事の捉え方、人との関わり方など多くのことを学ばせていただきました。そのおかげで今はとても心が軽くなり、私の人生は180度変わりました。本当にありがとうございます。今後この放送を聞かれた多くの方が私のように心軽やかに充実した毎日を送られることをとても嬉しく思います。これからも放送を楽しみにしています。自称テルファンクラブ会員番号1番よりといただきました。
はい、
すごい、ファンクラブの方から
ねえ、もう本当になんか嬉しい嬉しいですよね。本当に素直になんか嬉しいです。こんなファンクラブなんて、
ね、はい、ファンクラブの会員番号1番の方でもあり、
はい、
園の園長先生でいらっしゃるんですね。
はい、そうですね。はい、一、はい、つ三つある中の一つの園の園長、まあ、代表と、まあ、管理者ですね。はい、
はい、みきさん、ありがとうございます。
ございます。本当になんか、みきさんはいつも本当に応援してくれてるっていうのが、よ、もう本当に分かりやすくすぐ伝えてくれる人なので、心強いですね。やっぱり全然私自信がなかったりとか、なんか一人でこうベラベラ喋ったりとか発信してる部分があるので、
はい、
こんな風に何か始めたりするごとに、こうすごいとか、よかったねとか、こんなことがあったよねとかっていう感じで、こう感想だったりをくれるので、本当に励まされます。本当になんか励まされて、なんかね、こんな風にこう学ばせてもらってって書いてくれてるんですけど、
はい、
私がこう学んだりしたことを近くのこう先生たちにアウトプットして、こう聞いて、ってもらったりして、それを本当に自分に上手に落とし込んで、
うーん、
実践してるのがみきさんだなっていうふうに思ってるので、やっぱり同じ知識を、まあ私もそうですけど、
うん、
まあ誰でもやっぱり知識として頭に入っても、それをこう、なんだろう、自分のものにするのって全然やっぱり違うと思うんですよね。
はい、
その知識をこう自分の 身にしてとか血にしてみたいな感じで実践して、自分でっていうのはもう本当にその人にしかできないことなので、それが本当みきさんは上手に自分にやれてるんでしょうねって思いますね。
180度変わりましたってすごいですよね。
そうですよね、本当ですよね。私も180度変わったので、
いやー、素晴らしいです、
ね、私とは全然違うタイプなので、見てて逆に学びますね。こんな、なんか、私はどちらかというとこう攻撃するタイプなんですよね。バーって言ったりとか言えたりとか、怒りを出せるタイプなので、
はい、
こう言ったりできるんですけど、みきさんの場合はこう自分にこもるタイプで、自分を責めたりとか自分で反省したりとか、相手よりもこう自分を 悪者にするタイプで、
うんうん、
私は相手を悪者にするタイプなので、こっちがいけないんじゃんっていう風に言うタイプと、自分がダメなんだっていうミキさんみたいなタイプといるっていうのは、やっぱりミキさんみたいな人を近くで見ているとびっくりしますよね、
はい、
そんなに自分責めるんだとか、そんなに反省するんだとか、そんなになんか人のこととか相手のことを考えすぎちゃって、こう自分が苦しくなっちゃったりとか、っていうのは、やっぱり本当にそういうミキさんみたいな人が近くでこう変わっていく姿とかを見てるので、
はいはい、
逆に私が学ばせてもらってますね、本当に。
いや、自分を責める方は結構多いですよね、でも。
そうですよね。そちらのタイプの方がや、多いんだなっていうのを、年々やってきて、私も気づきました。
ああ
気づきましたとか知りましたね。
ああ。
みんな私みたいなタイプなんだって、どうしても自分中心でしか世界見れないので、
はいはい。
みんな私みたいなんだって思ってたんですけど、違うんだっていうのを、やっぱり周りの人、まあ自分の子供とか
も含
めてですね、ああそうなんだ、こんなに違うんだ自分と人ってっていうのをちょっとずつこう、なのでいろんなパターンがやっぱり人それぞれちょっとずつあるなっていうのも思いますね。
そうですね、
はい、本当にありがたいですね、こんな風になんか近くで言ってくれる人がいるって、なんか本当にありがたいなって思います。
また一度となく
、はいはい
お気軽にメッセージをいただけたら嬉しいです。
はい、本当に励みになるので、
はいね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、でもそうですね、てるよさんはそういうタイプでいらっしゃったんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。そういうなんかもう、まあ相手にっていう、相手をどうにかしようじゃないですけど、自分が悪くないと思うタイプなので、
はいはい、
相手を変えようじゃないですけど、私の昔から、まあちっちゃい時から根本的にやっぱり私、人の役に立たないといけないっていうのが、あるんですね。
はいはい、
それは親とか、まあ、周りの人とか、まあ、おばあちゃんもうち一緒に住んでたので、
はい、
おばあちゃんにもよくというか言われたイメージがあるんですよ。人の役に立つ人になりなさいって言われて、あ、そうか、ならないといけないんだっていう、
うん、
こうどんどん自分をこうねばならないみたいな、そういう人じゃないといけないっていう、自分で自分にこうどんどんどんどんこう呪いじゃないですけど、
はい、
それぐらいこうなんか強い思い込みを自分で持っていくと、それがなんかこうなんだろう、呪縛みたいな自分にそれがこう意識だったりするんですよね。自分の奥深くになんかこう潜在意識の中に自分で作ってしまったこうなんだろう、呪いというか意識っていうか、うん、そういうのがこう私の中にはこうちっちゃい時から人の役に立ちたいとか誰かのためになることを、まあ、誰でも多分したいなとかした方がいいんだろうなぐらいはあると思うんですけど、
はい、
私の場合はなぜかちっちゃい時からこう責任感が強い、なんでしょうね、なぜですか、うん、そういうこう学級委員をずっとやって出たりとか、やらされるというか先生に当てられて、じゃあやってねっていう感じで、小学校2年生の時に初めて谷野先生に言われて、へーくらいな感じで、もうそっから本当に高校3年生までですね、ずっと何か学級委員とかずっとやってたん
ですよ。まとめ役を。
あ、そうですね、立候補してないんですけど、なんだろう、まあ、やってましたね。なんかそれが、周りから見るとしっかりしてるし、いいねって思ったり、褒められたりとかもしてたんですけど、
はい、
こうある程度大きくなってくるとですね、なんか、その役をやっていて、こうなんかどうなんだろうっていう自分の中で、やらされているのもあるし、 なんか、それはそれで苦しいよなって思ったりするんですよね。なんか、なんだろう、こう、見本じゃなきゃいけないみたいなのが自分の中にこう、あったりするので、なんか、そうですね。なので、こう、息子とか娘の同級生の子とかでも、そういうこう、学級委員をやってて、優等生っぽい子がある時やっぱり高校とか、もっと大きくなってね、大学生ぐらいになった時に、こう方向が変わって方向転換して、すごい、なんだ、はっちゃけるみたいな感じの子とか、普通にいるんですけど、
はい。
すごくよくわかるなって思うんですよ。いや、すごい頑張ってたんだろうなって思って、こうなんか、はっちゃけたことがすごい良かったと思う、はっちゃけてみたいな、っていうのを思うぐらい、私もそういうなんかこう、優等生っぽい、なんだろうな、自分でこう貸してたんですよね。
別にやりたいわけではなかったんですよね。
そうなんですよ。やりたいわけではないんですよ。全然一度も立候補したことがない
ん
ですけど、なぜかそういうふうに見られるのか、やってましたね。もちろんなんか嫌でとか、そういうのではなかったですし、当時はやっぱり、あ、じゃあ、やろうみたいな感じで普通にやってたんですけど、今思うとなんか、ああそうだったんだなっていう、本当になんか人の役に立ちたいし立たなきゃいけないし見本じゃなきゃいけないし責任感はもう人一倍あったので、なんかそうですね、人のための方が動けるって感じですか。弱い者いじめをしてても、そのいじめられてる子のためだったら自分がその中に入っていけるとか、
あ、正義感が強いっていうことですかね。
そうですね、もうよく通知表に書かれてましたね、裏とかに。
ああ、
必ず書かれてるイメージがありますね、自分の中で。なのでそれも多分自分の中であるんでしょうね、そうやって書いてもらってるので、そっか、そうでなきゃいけない、私ってそうなんだっていうのが、先生がね、書いてくれてたりとか、周りに言われるんですけど、自分の中でも、そういうふ
う
に落とし込んでいくので、本当に自分のこの、なんか、やってるとやっぱり褒められたりする、偉いねとか、しっかりしてるねとか、言われるので、より一層こう、頑張れちゃうんですよね。すごい頑張ってました。
本当ですね。
はい、本当に人の役に立たないといけないでしたね、もう。もういけないっていう、もう本当にそうじゃなきゃいけないみたいな。
じゃないと、なんか価値がないみたいな感じですかね。
もうそこにいてはいけないぐらいの、なぜか、こう、なんでしょうね、自分の中で思ってましたね。やっとそれこそこういう勉強してからですよね、心の仕組みを知ってから、そうやって思うのって、やっぱり自分に対するこう、そうじゃないと自分は愛されないんだとか、自分はそこにいちゃいけないんだとか、その自分の無価値観につなげていってしまうんですよね。だからこそ頑張るみたいな。
はいはい、そうですね。
そうなんですよ。なので、頑張らないと、私はそこにいちゃいけないとか、そうですね、愛されないとかっていう、何かこう、条件付けをやっぱりこう、つけちゃうのが、辛いですよね。
何々
しないと、愛されないとか、何々しないと、学級委員じゃない私は認められないんだとか、しっかりしない私はダメなんだとか、っていう何かこう条件付けをつけてたんだろうなって、まあ自然についてた
ん
ですけど、それってでもやっぱり赤ちゃんとか、ペットとか猫とかですよね、ペットの可愛い存在だと、そんなこと思わないじゃないですか。
そうですね。
まあね、そこにいて可愛いニコニコしてるだけで何もできない、本当に泣いてるだけなのに可愛がってもらえたりとか、そんな風に、意識を勉強して変える練習をしたんですよね。そっか、私も赤ちゃんとかペットの可愛いワンちゃんとか犬みたい、ね、猫ちゃんみたいにいていいんだっていう許可を自分で少しずつこう出していったり、そっか、いいんだよ、もう頑張りすぎなくていいんだとか、頑張りすぎなくてもここにいていいんだとか、そういうのを本当にちょっとずつ 自分に落としていくと、うん、人の役に立たないと私は愛されないから、どんな自分も愛される、
うんうんうんうん、
っていう意識をこう変えるようにする、こう練習を自分の中でしていくと無駄に力が入らないの、
うんうん、
で頑張らなくなるんですよね。ある程度力が抜けてくるので、周りにも怒らなくなりましたね、やっぱり。自分もすごく頑張ってたので、あなたも頑張りなさいよっていうので、やっぱ腹が立つので、
うんうんうん、
力が抜けてくると、そっかそっかっていうので、自分を許してあげられる分、周りの人にも許してあげられたり、優しくしてあげられるようになったっていうのが、この、私のこの意識の変化というか、落としどころというか、
はいはい、
っていうのが本当に今回というか、うん、このね、その人の役に立たないといけないっていうところから、私はちょっとずつそんな風に意識を変えて、
うんうんうん、
そうですね、大切にできるようになっていったんですよね。ちょっとずつ自分のことを大切に、うん、人も大切だけど自分も大切に、
はいはい、
感じですね。本当に
本当に本当に、なんか人の役に立つ人間になりなさいってなんかよく言われるじゃないですか。
そうなんですよ。
社会貢献することが大切だみたいな。
そうなんです。
分かってる分かってるけど、なんか結構あれってプレッシャーを感じますし。
そうなんです。
なんかできなかったらダメなんだっていう、
うんうんうん、
はい、なんか、なんて言うんですかね。やっぱりその言葉を聞いたときに、若干心の中がもやっとするというか、そこで、あ、そうだよねってなったら、もうそのまま人の役に立つことをバンバンしていけばいいんだろうと思うんですけど、
うんうん、
なんか、もやっとしますね、私は。
そうですよね。以前友達になんか、てるちゃんってよくボランティアとかそういうの、ね、好きでやってるよねって言われて、自分はでもボランティアしたいけど、すごくしたいし、やりたいと思うんだけど、やれないっていうか、勇気がないというか、何かどこかに、なんか何をしていいかもわからないし、
はい、
っていうのを言ってる友達がいて、だからそういうことですよね。やれない自分も責めちゃうし、やったらやったで私みたいに頑張りすぎて、苦しいというか、なっちゃうし。だから本当どっちも別に悪くないなって思うんですよね。私はそういうタイプだったんで、頑張りすぎて、疲れるタイプ、疲れるというか自分で自分のことがわからなくなっちゃう人もいるので、そういうタイプの人もいるし、やっぱりできないなって言って、ね、やっぱり苦しくなっちゃう人とかも、ついついその時はね、ざわざわ。したりする人もいると思うんですけど、どっちもあるんだろうなと思います。だからできる人がいいわけではなくて、
うんうん
うん、っていうのはすごい自分で思いますね。
てるよさんはその心の勉強をしてから、これまでと違う、先ほど180度変わったっておっしゃってましたけど、その全然違う自分になったっておっしゃってましたが、それは元々の自分に戻ったっていう感覚ですか？
でしょうね。でもね、それすらわからないんですよね。もうあまりにも小さい時、やっぱり小学校も低学年から頑張り屋さんだったので、1年生、2年生から頑張ってたので、やっぱり学級員になってたので、でも、そうやって今言われて、保育園の時とかは、すごい泣いてたんですよ。全然しっかりしてないし、
はい、
何ですかね、先生にいじめられるというか、嫌がらせされたりとかしてるイメージもあるので、年長さんの時とか。なので、もしかしたら本当にね、それが自分なのかもしれないですよね。頑張らないっていうか、できない方が。
いや、本当になんか心が楽になる、その自分を大切にするっていう。方向に進んでいきたいですよね。
本当なんですよね。本当に自分を知ってっていうところですよね。そうか、そういうタイプ、自分はそういうタイプなんだっていうところからですよね。知ったからって責めなくていいし、
はいはい、
真逆の人もいるし、真逆の人は真逆の人で大変だし、自分は自分で大変だし、みたいな。ね、反対のやっぱミキさんみたいな人がいると、あ、そういうタイプの人もいるのね、みたいな。やっぱミキさんも私を見て、 そういう人もそんな大変なんだみたいな、
うんうん
うん、っていうのを多分一緒にこうね喋ったりしてやっぱり来たんだろうなって思います。
はい、ありがとうございます。いやなんかミキさんといいご関係なんだなっていうのも分かりました。
はい、
うん、ということでこの番組ではメッセージ、ご感想、ご質問を随時お待ちしておりますので、皆さんお気軽にお寄せください。エピソードの概要欄にお問い合わせフォームが記載されておりますので、そちらからメッセージをお寄せいただけると嬉しいです。テリオさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。